聖書箇所、旧約聖書ネヘミヤ記5章の1章から19節です。聖書の真ん中より少し手前840ページの上の段になります。ネヘミヤ記5章1節から19節です。840ページ上の段になります。ではお読みいたします。さて民とその妻たちから同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声があった。ある者は、私たちには息子や娘がいて大人数だ、食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者は、私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならない、この危機に際して穀物を手に入れるためにと言った。またある者は言った、私たちは畑やブドウ畑に課された王の税金を支払うために金を借りなければならなかった。現に私たちの血肉は私たちの同胞の血肉と同じ、私たちの子供も彼らの子供と同じだ。それなのに今、私たちは息子や娘を奴隷に売らなければならない。実際もう娘が奴隷にされている者もいる。ところが私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。私は彼らの抗議とこれらの言葉を聞いて激しく腹を立てた。私は十分考えた上で有力者たちや代表たちを非難していった。あなた方は皆自分の同胞たちに利子をつけて金を貸している。そして大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは違法の民に売られた同胞のユダヤ人をできる限り買い取った。それなのにあなた方はまた自分の同胞を売ろうとしている。彼らはまた私たちに売らなければならなくなる。すると彼らは黙ってしまい、一言も言えなかった。私は続けた。あなた方のしていることはよくない。あなた方は私の敵である異邦の民から侮辱を受けることなく、私たちの神を恐れつつ歩むべきではないか。私も私の親類の者も私の配下の若い者たちも彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だからあなた方も今日、彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにあなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利息分を彼らに返してやりなさい。すると彼らは、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りにしますと言った。そこで私は祭司たちを呼んで、この約束を実行する誓いを立てさせた。私はまた衣の裾を振って言った。この約束を果たさない者は誰でも、神がこのようにその人の家からまたその人の勤労の身から振り落としてくださいますように、このように振り落とされて無一文になりますように。すると全会衆はアーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。また私がユダの地の総督として任命された日から、すなわちアルタクセルクセス王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、銀40シェケルのほかにパンとブドウ酒を民から取り立てた。しかも彼らに使える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。また私はこの城壁の工事に力を注ぎ、私たちは農地を買わなかった。私の配下の若い者たちは皆工事に集まっていた。ユダヤ人と代表者たち150人、また私たちの周囲の国から、 国々から来るものが私の食卓についていた。そのため一日牛一頭、エレ抜きの羊6頭が料理され、私のためには何羽かの鳥が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒がたくさん用意された。それでも私はこの民に重い負担がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。私の神よ、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。ではこの箇所から共同体の再建と題しまして、矢島四郎先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先週は、幸いな感謝祭の時が持たれて本当に嬉しく思いました。私自身は初めて、妻と共に参加させていただきまして、お祈りの際にも触れたのですが、詩編133編1節、見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう、兄弟が一つになって共に生きることは、という言葉が浮かんでまいりました。9月にネヘミヤ記の1章と2章、そして先週は4章からお話をさせていただきました。今朝は共同体の再建という題で5章が開かれており、共に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美します。私たちを作り生かしてくださっていることを感謝いたします。次し1週間も導いてくださり、誠の神様を礼拝する場へと導いてくださってありがとうございます。神様の真実、憐れみが私たちの心、生活の隅々にまで注がれていることを感謝いたします。私たちにはそのことに気づくことの鈍さや弱さがあり、不安多き時代の中、さまざまな戦いがある日々ですけれども、どうか主ご自身がこの朝語られる御言葉を通してもその恵みに気づかせてくださり、強めてくださいますようにお願いいたします。格別に病や試練の中にある方々お一人お一人を顧みてくださいますようにお願いをいたします。この週の歩み、また次週から始まる大降雪、主の愛の現れであるクリスマスに向け良き備えができますようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。旧約聖書に記された歴史の終盤、神の懲らしめであったバビロン捕囚以降の再建の物語、そのうちの城壁の再建の出来事が記されているネヘミヤ記です。指導者ネヘミヤの嘆きと悔い改めの祈り、神がペルシャの王を動かして再建の許可を与え、エルサレムの調査の後に代表者やユダヤ人、有力者、祭司たちとともにこの城壁の再建に立ち上がるという決断をしました。再建の工事は40の工区を約41のチームに分けて意欲的に行われました。反対者たちの憤り、あざけりの言葉による妨害がある中、ネヘミヤはお聞きください私たちの神よと主の介入を切に祈り、民は意欲を持ってモチベーションがこう維持されながら工事は進んでいきます。このことはさらに反対者たちを憤らせ、実際に武力行使の危機に民はさらされますが、ネヘミヤは祈り知恵をいただいて見張りを置きます。ネヘミヤは彼らを恐れてはならない、大いなる恐るべき主を覚えなさい、戦いなさいと励ました。配下にいる若い者たちにその半分に武具を身で固めさせて、角笛を聞いたら我々のところに集まってほしいと万が一の時の危機管理の体制も固めます。大きな緊張感がある中、城壁再建の技は神の使命、神の技として進められていったのです。 働きを進めまい、止めようとする力が続いて働きます。今度は外的の脅威ではなくて共同体内部の不一致との戦いでした。この五章に記されている、最初のところに記されているのは、城壁再建工事の緊張がある中で民の中に起こっていた、搾取の行為と言っていいかと思います。一説に民とその妻たちから、もう妻もここにこう出てくるんですけれども、強い抗議の声が上がったとあります。この強い抗議の声という言葉、大いなる叫び、もう生死をかけた、命をかけた訴えというようなぐらいの強い意味がある言葉です。あるもの、あるもの、あるものと 3つですね、この訴えが記されています。一つは2節、食べて生きていくために穀物を手に入れなければならない。この人たちは財産がなく労働だけで生計を立てていたと思われる人たちです。貧しさの中にある訴えでした。家族のための必要最小限の食料も得られない、家族の生命の維持すらおぼつかないというこの訴えです。3節にあるあるものは、畑や家は持っているようですが、しかしこれを、この穀物を手に入れるためには抵当に入れなければならないという訴えをします。またあるもの、4節5節の訴えです。王に畑やぶどう畑に課された税金を支払う必要があって、その税金を支払うためにお金を借りた。しかし返済ができない。そのために子供たちを奴隷に売るということをしていました。どうもこの借りるお金を借りるときには高い利息がつけられていたようです。奴隷に息子や娘を売らなければならないとか、奴隷にされている、この言葉は、この言葉の意味としては、踏みつけられる、踏みつけるという意味があります。踏みつけられるような状態、息子や娘を奴隷に売らなければならない、もうすでに売られているものもいる、私たちはもうどうする力もないという訴えがあります。聖書は利子を取ってお金を貸すこと自体を、こう全体を見ると悪いこととはしていません。しかしこの時代、この時期、ユダヤ人同士の間では、お金は貧しさから救うためのものであって、商売として発展していくためのものではないので、利息を取ることは禁止されていました。出エジプト記22章25節には、民の貧しい人に金を貸す際に利息を取ってはならないとあります。また新明記の23章19、20節によれば、金銭でも食物でも、こう同胞にお金を貸す際は、同胞に貸す際には利息をつけてはならないという決まりがありました。今日のこの時代の商売のこの慣行とか慣例とは違いますけれども、主の祝福を受けるために、このユダヤ人たち、イスラエルの民たちが助け合って生きるために利息を取ってはならないと主が命じられたことだったのです。しかし同じ民同士で、止める者が氷菓子のようにお金を貸して同胞たちを圧迫していたのでした。返済ができなくなったら畑を奪い、収入源を奪われたこの者たちが子供を売らなければならない、奴隷として売らなければならないというような羽目になっていました。この訴えに対してネヘミヤはどう対応したでしょうか。6節、強いネヘミヤの感情が記されています。6節、私は彼らの抗議とこれらの言葉を聞いて激しく腹を立てた。激しく腹を立てた、憤ったのでした。自分の富を増やすため同胞の民をひどく扱う姿様を見てネヘミヤは怒りました。彼はこの状況は 城壁再建の工事をこの失敗させることであるし、もしこの状態のまま城壁が完成したとしても、この神の民が共同体として再建されていくということには悪影響が出るというような判断をしました。十分考えた上でとあります。十分考えた、この言葉には私の心は私と相談したというような意味があります。心が私と相談した、十分に考え、過酷な貸し方で借り手を、貸し手にとっての貪欲の餌食とするような、そういう行いを責めたのでした。どうも8節を見るとネヘミヤたちは違法の民に売られた同胞のユダヤ人を買い取ったとあります。買い取っていたようなんですね。でまた奴隷として売られるようなことが起こったら、また私たちに、その私たちがこう買い取らなければならない、私たちに売らなければならなくなるというようなことが起こる。もし万が一こう売られていってしまうようなことがまた起こるのであるならば、こう自分がまた買い取るような覚悟がここには見受けられます。ネヘミヤは貧しいもの、虐げられたものを公正に扱うことが主に従うことだ、主の御心にかなうことだということを説いていきます。この行為が9節にありますが、違法の民から侮辱を受けることなく、私たちの神を恐れつつ歩むべきではないかと語り、神を恐れながら神の民として良い証を立てていくことが大切なのだということをネヘミヤは語ります。あなた方のしていることは良くない。良くないというのは倫理的に良くないだけでなく、利益にならない、最終的にはこの民全体にとって甚だしい不利益となっていくのだということを語っているのです。神の民がこのようなこの不一致分断があるならば、それは妨害する者、敵対する者にとっては願い通りになっていく、妨害をしたい、妨げたいという願い通りになってしまうという危機になります。ネヘミヤ自身はどうしたのか。自分も十節にありますけれども、自分も親類の者も配下の若い者たちも彼らに金や穀物を貸してあったが、私たちはその負債を帳消しにしようと、自分がこう権利のあった負債については帳消しにするということを語りました。富んだ者は貧しい同胞にユダヤ人、貧しい同胞のユダヤ人に貸し付けていることについて担保として受け取った財産を返し、将来も利子を受けてはならない、利息分を返してやりなさいと語りました。彼らは十二節を見ると返しますと、心から喜んでなのか、もう強くこれだけネヘミヤの叱責を受けたからなのか、この詳細のことは記されていませんが、返しますと、彼らから何も要求しませんと、言われる通りにしますと、祭司たちもいる場所でこう誓いを立てたのでした。13節に、この約束を果たさない者は誰でも神がこのようにその人の家からまたその人の勤労の身から振り落としてくださいますようにというふうにあるんですね。この振り落としていくっていう、こう衣の裾を振って言ってるんですけれども、これは呪いを意味しています。約束を守らずですね、このように利息分を返したり約束したことをしなかったら、それは振り落とされて持ち物はすべて奪われるということを言ったのでした。主にある共同体として愛のうちに助け合っていくことの必要と尊さがここに語られています。それがなされないときに共同体が崩れてしまうのです。崩れていってしまうことに対するネヘミヤの祈りと対処がここに記されています。 さて新約聖書が与えられ、そしてその後この新約の時代に生きる私たち、新約聖書の言葉を見ても、例えば第一コリント十二章にある一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのですとあるように、共に苦しみ、共に喜ぶこと、共に歩むこと、そのことについての言及があります。使徒の働きを見れば、初代の教会は一丸となって貧困の中にある教会を助け合った、その様が見られます。それは、チャペルで聞いている赤木先生を通しての使徒の働きの公開説教の中でも触れられていることであります。助け合うことが神の御旨なのです。その助け合いにはイエス様の十字架の愛が表されています。物質的な助け合いのみならず、霊的な助け合い、愛をもって語り合い、共に仕えて結び合わされていく、それらもまた神の共同体が崩されずに立て上げられていくために大切なことであるということを教えられます。貪欲によって誰かが誰かを搾取するのではなくて、助け合って共に立て上げられていくのです。14節以降にネヘミヤ自身がどのような振る舞いをしたかということが記されています。この5章の最後に記されているのは、同じく神様への恐れから来るところのネヘミヤ自身が取った行動です。彼はアルタクセルクセス王の第20年から32年という12年間仕えたわけですけれども、総督としての手当を受け取りませんでした。通常総督の給与というのは総督自身の自由裁量に任せられていたので、住民に多くの税負担をする場合が少なくなかったようです。しかしネヘミヤはそうしませんでした。もちろんだからといって全く生活の糧がなかったわけではないでしょう。何らかの財産であったり生活の糧を得る術があったことでしょう。だけれども住民に負担をかけ自分のための蓄財に走るようなことはなく、また自分に仕える若者たちにそのようなこの手間を取らせたりすることなく工事に集中をさせました。15節を見るとですね、彼の前任者たちはひどかったようです。負担を重くしたとあります。彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らしたとあります。威張り散らしたというのはこう君臨するというようなニュアンスがあって、権力を利用してきっとこう住民からこういろんなものをこう取っていたのだと思います。ネヘミヤは神を恐れてそのようなことはしませんでした。また17節以降にありますけれども、総督の立場のゆえに迎えなければならないような人たち、その人たちへの振る舞いの費用も自分で負担しています。民がかかっている労役を思い、彼らの負担を思い、総督としての手当を要求せずに自分でその費用を負担しました。このようなネヘミヤの行動は、良い評判を得たいから功を成したい、総督として何か功を成したい、あるいは、善意なんだけれども純粋な人間的な単純な善意、ただに一重に人としての善意というのではなく、神への恐れから始まっているということに私たちはこの朝教えられたいと思うのです。この彼の行動そのものを見れば、 彼にはそれをなすだけの財があったから成し得た技であったということは見受けられます。しかし彼にとって財があったというのは神からの一つの賜物であって、その財を神への恐れの中で差し出して民への配慮を保ちながら使命に当たっていったということです。この姿から学びたいと思うのです。私たち一人一人は与えられているものを、私たちに与えられている、自分に与えられているそのものを惜しみなく神を恐れて差し出す、そうするとしたら私たちは何ができるでしょうか。このようなですね、さまざまなこう危機への対応をしたり、また総督としてのこのさまざまな配慮行動をしたり振る舞いをしたり、このようなことをしたのをネヘミヤは誰にも言わなかったのかというと、そういうことではなく、神様との交わりの中では正直にオープンに祈っていた姿が見受けられます。19節です。私の神よと、私の神よと祈り、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでくださいと、もう正直に神の慈しみを求めたのでした。この姿からも私たちは教えられたいと思うのです。神を恐れ、神との交わりのうちに私たち一人一人にとっての主から示されていく惜しみない行為をする、その中に与えられる主からの喜びを味わいたいと思うのです。その一つ一つの行為が結び合わされてなされていく共同体が再建されていく技、主の再建の技のために私たちは祈り共に仕えてまいりたいと思います。お祈りをいたします。私の神よ、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。再建の技にあたっての多くの妨害がある中、祈りがあり神から与えられる知恵があって対処がなされていきました。その姿から私たち一人一人が神様からの示し、促しをいただいていくことができるように導いてください。助け合って生きること、愛し合って生きること、持てるものを差し出すこと、そのことをあなたから教えられながら共に主の共同体が再建されていく技に預かっていくことができるように、私たち一人一人をどうか導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。